楽観主義になるのにもトレーニングが必要ですね。ライフログレディオ。どうも、パーソナリティの源高木です。自分自身の体験をトークで記録するライフログレディオ、今回はね、心のちょっとお話をしようかなと。まず、ポジティブとネガティブ、楽観主義と悲観主義に関するちょっと面白い実験の話をちょっと聞いてもらいたいなと。オックスフォード大学のね、心理学の教授であるエレン・フォックスさんっていう人の本に書いてあった、まあ、実験の内容なんですけど、まあ、ポジティブな人、ネガティブな人、いろんな人が、楽観主義の人、悲観主義の人、いろんな人がいる中に一人ずつ実験を行っていったんですね。どういう実験かっていうと、2枚の写真を瞬間的に見せます。本当コンマ何秒の世界でパッと見せて、でその写真のどちらか一方に、次の瞬間には、まあ、米印みたいなちっちゃい印が出て、それを見つけたら、まあ、ボタンを押すというような実験です。で2枚の写真はまあ、ランダムにいろんなものが出てくるんですけど、実はその写真には2種類あって、まあ、ポジティブなものとネガティブなものがあるんですね。でポジティブなものっていうのは例えば、まあ、子供の笑顔であったりとか、あとはまあ美味しそうな料理の写真とかで、ネガティブなものっていうのは例えばこう雲の写真とか蛇の写真とか、人間が本能的にね、まあ、昔からのこう原始的な時代から恐怖を感じてたものの写真を瞬間的に出して、でどっちかの、写真があった場所に、まあ、一つ米印が出てくる。で見つけたらボタンを押すっていう実験があって、まあ、いろんな人をそれを実験をすると。で実験を受けた人はどんな写真が出てきたかは覚えてないと。もう米印を追うのに必死だったからどんな写真を押すかは全然覚えてないっていうんですけれど、この実験結果が面白くて、まあ自分がポジティブなんじゃないかっていうふうに思う人は、パッと写真が出た時に、そのポジティブな写真の後ろに、ポジティブな写真があった場所に米印が出てきた方が早く見つけられる。つまりどういうことかっていうと、瞬間的に出た写真、2つの写真が同時に出るけど、ポジティブなもの、ネガティブなものがいったら、まずポジティブな方に目がいって、で写真がこう消えて米印に変わった時にその場所に目がいってるから見つけやすいと。で逆にネガティブな人っていうのは、蛇とか雲とかの写真があった方に目がパッといって、でその写真がなくなって米印が出てきた時に、その蛇とか雲があったところに米印が出てきた方が見つけやすいと。つまりそこに目が行ってたっていうのが、まあ、ちょっと性格と一致してたんですね。でもこれはさっきも言ったように、何を自分が見てたのかはあんま覚えてないと。だからもう本能的に、もう瞬間的に自分の脳が判断するよりも先に感覚的に、良くないものを見つけるタイプの人と、いいものを見つける人っていうのがいるってことなんですね。で、まあ、どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃなくて、まあ、なるほどなと思ったことが僕もありまして、僕もどっちかっていうと、まあ、ネガティブなタイプなんじゃないかなと思うんですね。で、できれば楽観主義になりたいなと思ってる昨今なんですよ。で、自分が、そういうネガティブなタイプなんだなって気づき始めたのが、まあ、最近よくジムに通ってるんですけど、ジムに行くとやっぱりいろんな人がトレーニングをしてるんですね。で、大体、自分が、まあ、2時間ぐらいトレーニングやってますけど、その中で、まあ、2、30人ぐらいかな、いろんな人が入れ替わり立ち替わりトレーニングやってると。で、2、30人ぐらいいるのに、僕は結構、ちょっとこの人、変だな、嫌だなって人にこうすごい目がいってしまうんですね。で、そこにすごい集中、なんかこう気がこうそっちに行っちゃって、なんか自分のトレーニングをこう集中できない瞬間とかもあって、嫌だなと思ってんですよ。でも、別にね、まあ嫌な人って例えばなんだろうな、例えばランニングマシーンをドタバタわざわざこう音を鳴らす人とか、あとはそのまあウェイトのね重りを使ったトレーニングで明らかに自分が持てるその重さの限界を超えてやって、しかもすごいフォームが雑、なんかもう勢いつけてブンブン振り回してて全然筋肉に効いてないけど、なんか一番重いやつを持ってるみたいな人がいるんですよね。でやっぱ僕はそれに目がいっちゃうんですよ。で別にそうじゃなくて普通に まあ、静かにやってる人たちもいるけど、そっちに目が行くことはあんまないんですね。まあ、基本的にジムでやかましい、その想像しい人ってのが大体良くない人ですから、だからまあ、おのずとね、音で目がいっちゃうっていうのもあるんですけど、この後動きとかね、なんかブンブン振り回してたりするから。ちょっとまあ、そういうのでね、目立つっていうのもあるんですけど、でもどうしてもね、そっちに目がいっちゃうと。でも僕は、まあさっきの実験で言うならば、今は僕はこう、蛇とか雲に目がいってしまうような癖がついてるんですけど、まあ意味ないし、それそんな気分もそんな良くないんでね、できればこうそのジムの中でもポジティブ的な人にこう常にこう目がいって、自分もトレーニングを、別にその変な人もいるけど、まあそれはそれで、それはいるけど、別にそっちに目を、まあ、向けることなくポジティブな感じの方に目向けたいなっていうふうに思うんですけど、じゃあポジティブな感じの人ってなんだろうなって考えたんですよ。そのトレーニングしながらね、どの人を見ればいいのかなって思って、でジムって基本的に男性が多いイメージだと思うんですけど、やっぱりまあ、何人かはね女性もいたりするんですね。だからまあ男ですから、そういう意味で言うと本能的な部分で、じゃあちょっといやかましいそのトレーニングしてる人を見ちゃうぐらいなら、それを見ないためにその女性に目を向けるってのはどうかなと思って、そっちに視線をやるときってのもあるんですよ。でまあ例えばランニング足でドタバタドタバタ、しかもなんか変なね、踊りながら走ってるみたいな人もいますし、変な時々なんだこの人はなってのもいるし、で片やこうなんか20キロぐらいのダンベルを全然もう勢いだけでブンブン振り回してる人もいて、で女性もいます。じゃあちょっと女性でも見ながらトレーニングしてみようかなと思うけど、もうしばらくしたらもう首はドタバタとブンブンにもう向いちゃってるわけです。ああと、これはまあ僕本来のそのね、そっちに目がいっちゃうっていう癖もあるけど、もしかしたらただ女性ってだけでは、そもそもそっちの魅力的にも別にすごいもんじゃないんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、このちょっとマイナス、要は0からマイナス10と0からプラス5だと、やっぱマイナス10の方が大きいから、プラス5ではちょっとカバーしきれないのかななんて思って、じゃあ何が、来たらそっちに目が行くんだろうなと思って、まあ、ジム何回か通って、そういう、まあ、ある意味心の、これもトレーニングですよね。ポジティブなものを探そうっていうトレーニングですけど、でしばらくしてそのまたやっぱりいるんですね。ドタバタうるさかったりとか、あとブンブン振り回してたって人がいて、出たよまたこっち、またネガティブの方に目いっちゃうわなんて思ってたら、僕トレーニングしてたら、まあその更衣室みたいなところがふーって一人の人が出てきて、でその人が出てきた瞬間に僕の目はもうそっちにバチーンってあったんですね。そのさっきまではそのネガティブなドタバタとブンブンに目がいってたのに、その一人の人がふわーって出てきた瞬間にバチン目がいって、でそれってじゃあなんかもう絶世の美女とか、普通の女の人だったらプラス5かもしれないけど、絶世の美女だったら15、12、20いっちゃうよね。いやもう女性じゃありません、男性ですよと。別に僕はもう異性愛者ですけど、普通にその男性ですけど、どういう男性が来たかって言ったら、もう今までジムでは半年ぐらい通ってますけど、今までジムでは見たことないぐらいの体のでかさを持った人、腕周りの太さを持った人がスーって静かに入ってきたんですね。でもそのドタバタブンブンがいるにもかかわらず、その静かなスーって人は肉体のその腕回りとか、その胸板とかの厚さとか太さだけで僕の首をガチンとそっちにロックさせまして、で、もうそっちにもう夢中。俺は、その目は、その生で見るその体バキバキにで、もう鍛え上がってて、でかい人にもう目線ガッチリロックされてて、で、ここすごいのがね、本当にそういう体がすごい人ほどね、マシンとかね、ウェイトトレーニングね、静かにやるんだよね。だからもう本当にね、世の中の理屈だとおかしい、その音がする方とか、 なんか動きが大きい方に目が行くのが、まあ世の中の摂理だと思うんですよね。だからまあ街でもこうなんか宣伝するんだったら音楽バー流したりとか、その選挙の時もなんとかでございますとかでグワーって大きくやろう大きくやろうっていうのが世の中の流れなのに関わらず、ジムの中では一番静かな人が、やっぱトレーニングうまい、一番静かなでかい人が一番目を引くっていうことをね、気づいて、ああ俺にとってのポジティブこれと思ってそのだからまあその日はね楽だった、それを見てればいいからね。でもね、やっぱ毎回毎回その人がいるわけじゃないですからね、そのでかい人がいるわけじゃないから、まあやっぱりそうじゃない人のね、うる騒がしい人とかの方が多いんで困ってはいるんですけれども、でもそういう時にもね、やっぱりすごい大きいお方がいない時でも僕はできるだけポジティブなものに目を向けてトレーニングできるよう、まあこれから肉体ならずのみならずね、心もトレーニングしていきたいなと思ったというお話でございました。皆さんもね、まあ自分の楽観主義悲観主義いろいろあると思いますけど、できるだけねポジティブな方に目を向けて、まあ暮らしていくとね、嫌な思いもしないなというふうに思いますので、ぜひぜひ、挑戦してトライしてみてください。では今回もね、最後までお聞きいただきありがとうございました。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。